詩編の38編の16節から23節まで。主よ、私はなおあなたを待ち望みます。私の主よ、私の神よ、ご自身で私に答えてください。私は願いました。私の足がよろめくことのないように、彼らがそれを喜んで尊大に振る舞うことがないようにと。私は今や倒れそうになっています。苦痛を与えるものが常に私の前にあり、私は自分の罪悪を言い表そうとして、犯した罪のゆえに苦悩しています。私の敵は強大になり、私を憎む者は偽りを重ね、善意に悪を持って答えます。私は彼らの幸いを願うのに、彼らは敵対するのです。主よ、私を見捨てないでください。私の神よ、遠く離れないでください。私の救い、私の主よ、すぐに私を助けてください。現代の病気の中で一番厄介なものはストレスというものだそうです。自分では感じることができるストレスというのはいい方で、自分では気づかないストレス、これが一番病気のもとなのだそうです。ある牧師が自分はストレスを感じたことがないというふうに言っていました。するとその横で同僚の牧師先生が、そりゃそうだと、あなたはストレスを与える方だから、そう思うとストレスを与える方とストレスを受ける人と二通りいるのかなと、そういうふうに笑いながら聞いていました。確かに受けるストレスと与えるストレスという二つのものがあります。受けるストレスに対して私たちは一体何ができるだろうか、そういうふうに思います。ストレスを感じたときに私たちはどう生きていくか、きっと嘆き叫ぶことしかできないのかもしれないなというふうに思うのです。今日読みました詩編の多くはダビデの歌、ダビデの賛歌というふうになっています。賛美歌というのと同じ意味ですけども、しかしダビデの賛歌を読んでいますと、ほとんどがダビデの嘆きと訴えという、それが詩編になっているようです。神様もよくここまでダビデの訴えを聞かれるなと思うことがたくさんあります。毎日のようにダビデは神様に対して嘆き祈りつつ賛美歌を作っていったのでしょう。しかし逆に言うと、それだけ安心して神様に訴えることができるという、そういうことです。ダビデはそのような信仰を持っていたということでしょう。旧約聖書の中で唯一の神を最初から最後まで信じたのはダビデしかいません。神様に対して嘆き、そして訴えることができる信仰というのは強いものだす。神様、何とかしてくださいとダビデはいつも訴えています。しかしそれも信仰のうちの一つです。何とかしたらどうだというふうにも聞こえますけども、詩編はこの姿で良いというふうに答えています。神様に対して私たちはその姿で良い、嘆き祈るその姿で十分だ、それが私たちの対する答えかもしれません。先週のことですけども、一冊の本が書棚から出てきまして、それはストレスの本だったんですか。最近のストレスで面白いストレスがあるという、そういう話だったんですけど、それは、夫在宅ストレス症候群ってなるんですね。もう多分聞いたことあるんですよね。定年退職して夫が家にいると妻にストレスが溜まってくるという。で、妻にとってはそれがもうストレスになって、しょうがないって言ってね、このために離婚を考える人たちもいるって言って、で定年退職離婚っていうのが今は増えてないんでしょうけど、ある時期ガーッと増えた時期があって、それは夫在宅ストレス症候群から来るって、そういう話だったんですね。で、妻にとって一緒にいることがストレスである状況であるということを夫が知った時に、夫はどう考えるんだろうなっていうふうにちょっと思ったりしながらその文章を読んでいました。自分ならどうするだろうなと思うと、自分なら私を見捨てないでくださいって言うだろうなという。きっと定年退職して家にご主人が言い始めると、きっと何もしないんでしょうね。 何もできないっていうのかな、まあ、そういう話をよく聞きます。まあ、そう思うと、まあ、実はこれまでの家族の在り方とか夫婦の歩み方、それが晩年に問題として現れてくるんでしょう。そのストレスを作ったのは自分だということをやっぱり感じなきゃいけない、知らなきゃいけない。まあ、これまでの歩みをじっくり振り返ることが大切で、そして悔い改めて奥さんの前にぬかつくしかない、そういうふうにその本はまとめてあったような気がしてなりません。まあ、詩編の作者は、主よ、私を見捨てないでくださいというふうに言っています。私の神を遠く離れないでくださいと嘆いています。まあ、これは実は安心してお任せできる存在を持っているということです。まあ、そこにおられるだけで平安を与えられる存在がそこにあるし、その人に対して私たちは全てを任せることができる、まあ、その相手は神様しかいないということを詩編の作者は言っています。まあ、神様を中心とするときに、そこに和解や許しがあるので、ストレスを持つ必要はなくなる。まあ、そんな神様を中心とした実は関係でありたいと思いますし、神様との関係の中で家族の在り方もやっぱり私たちは考えていかなければいけないなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの人生の中には嘆き苦しむこともたくさんあります。しかしそれを訴える相手、またそれを聞いてくださる存在が私たちにとってはあります。神様、どうか私たちの嘆き、そしてまた訴えを聞き上げてください。そしてあなたしか与えることのできない答えを一人一人に与えてくださいますように。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病のとこにあるもの、悩みの苦しみのうちにあるもの、どうかイエス様が共にいて寄り添い、あなたしか与えることのできない答えを私たちに与えてください。病のとこにあって、また入院中の者、また怪我の治療している者もいます。どうかその人と一人一人と共にいて、今日も守り導いてください。私たちに与えた今日の働きが十分にできるように、聖霊豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。